皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が7月の12日の配信になってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、結構ね、特に東京といいますか日本は梅雨なので、梅雨寒というかね、寒い日があったり、すんごい暑い日があったりね、夏風邪ひいてる方が結構多いなぁというふうに周りを見てて思いますが、体調管理をしっかりしていただければなと思っております。ということで、まあ今日も張り切っていきたいんですが、今日はですね、第377回ということで、いつものごとく、一番最初に僕の近況をちょっとお話をします。まあ家族話でしょうかね。で、その次にメインのトピックですね。メインのトピックは、地方の、とある地方の電気店が生き残る道というテーマで、まあ電気店の話は当然するんですが、まあ衰退産業というかね、ちょっとマーケットが縮小しているような業界でどんな風に切り替えていくのかみたいな話題をしたいなと思っています。で、一番最後に雑談。ということで、お知らせも挟みながら進めていきたいと思いますので、時間がある方はぜひ最後までお楽しみください。じゃあ、早速始めていきたいんですが、まず僕の近況を、近況の前にお知らせします。ちょっと大事なお知らせがあって、先週からお届けしてるんですが、このポッドキャストですね、おかげさまで377回ですが、ポッドキャストの配信サーバーと呼ばれるものを、実は引っ越しています。ですから、これをお聞きの方の中で、まだですね、登録し直しが終わってらっしゃらない方は、新しい配信が届かなくなっちゃうことがあるので、早めに引っ越しをしていただけますでしょうか。単純でして、iPhone とか、パソコンとかですね、スマートフォンで、ポッドキャストを聞いていただいている方は、iPhone 聞くアプリで聞いてもらってる、失礼しました。ポッドキャストを聞くアプリで聞いてもらってると思うんですけど、その登録をですね、してあれば、自動で新しいものが届くようになっていると思うんですよ。その場合が新しいのが届かないので、一回、ポッドキャストの検索でですね、河野達夫とか、コンテンツラボとかっていうに検索していただいて、新しい番組を見つけてください。新しい番組っていうか、今まで通りの番組なんだけど、黄色いアイコンに今変わってましてね、僕の写真も少し変わってるんですが、番組も同じです。アイコンが違うだけなんですけど、それを見つけてですね、再登録をしてください。同じなんだけど、再登録をしてください。そうすると新しいものが届くようになりますので、もしくは今のものを削除して、改めてポッドキャストの検索から、探してください。河野達夫か、コンテンツラボですね。そうするとインターネットビジネスってそういうことだったのかっていうのが出てきますので、登録をしてください。で、見つからない場合はですね、ビジネスランキング、iPhone の、その iPhone じゃないや、ポッドキャストのランキングの中にビジネスのカテゴリーがあるんですけど、そこで多分トップ100とかトップ50ぐらいでしょうかね、には、いつも入ってると思いますので、そこからでも見つけていただけるんじゃないかなと思っておりますので、お早めに番組を再登録をしてください。ポッドキャストで登録すると自動的に配信されるんだけれども、その機能になっている方は、もう一回だけ同じ番組でいいとね、再登録をしてもらえるといいのかなというふうに思いますね。ということで、ポッドキャストの番組の再登録をしていただいて、もし万が一、新しいのが配信来ないなと思ったら、余計そうなってると思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、僕の近況ですね、お知らせをしますが、最近ですね、あることをしてまして、娘の話なんですけど、小学校3年生なんですよ。で、日本の小学校の夏休みっていうのは、自由研究という宿題が、あるんですよね。なんか僕自分の頃にそんなのあったか覚えてないんですけど、まああるんですよ。お父さんお母さん方ね、知ってるかもと思うんですけど、あるんですよ。で、一般的にはそういうのって、小学校3年生ぐらいだとなんか、旅行に行った場所と今の住むところの星空観察とかね、何でしょうか。街の歴史を調べてみたみたいな、とかそういうやつなんですって。で、とず夏休みの宿題じゃないですか。で、お父さんが手伝ったりとかってことも多いらしいんだけれども、実はそれにね、もう取り掛かってるんですよ。手伝っているんですが、なぜかというと、来週からね、一月半ぐらい、40日間ぐらいなんですけど、ハワイにまた、家族で滞在する予定、なんですね。もちろん子供の夏休みに合わせて、行くんですが、去年に引き続き今年も行くもんですから、いろいろ小道具がね、揃わないんじゃないかということで、行くまでに作ってしまおうという趣旨なんですって。ということでやることになったんですが、 ただですね、娘が選んだテーマが、こう、なんと、今時らしいんだけど、YouTube で彼女は調べて、YouTube でですね、小学校5年生のお兄さんが作ってた自由研究があったわけですよ。そういうの発表する子がいるんですね。で、あって、多分去年のやつなのかなと思うんですけど、テーマがなんと、そのお兄さんがまたお利口さんそうな顔しててですね、聞いてたら失礼だから、あれか、お利口さんそうな顔してる、いらっしゃる小学校5年生ですしね、わ、と思って僕も見たらですね、なんとテーマが、硬貨、日本のその、お金ね、お金の硬貨を、こう振り分けて、お金を入れると振り分けてですね、自動的にこう500円なら500円、100円なら100円とかって振り分ける貯金箱を作っている動画なんですよ。で、それをね、やるぞということを決めたらしいです。で、じゃあやろうよってこと で、僕は動画があるので、で、しかも作ってみた動画だったから、あ、結構すぐできんじゃないかと思ってですね、教科書があるし大丈夫だと思って、手伝う気持ちで始めたんですよ。それがですね、またこうハマってまして、仕事の合間を縫ってね、こう結構がっつりやってるんですけど、難しくて、口で説明しにくいんですけど、わかります?日本の硬貨って、10円と100円がむちゃくちゃ大きさが似てるんですよね。で、なんかその動画では1円と、5円かなは分かりにくいから抜くということになっていて、500円と100円と10円と50円なんですけど、10円と100円がむちゃくちゃ大きさが似てて、なんていうんですかね、調整がすごいシビアなんですよ。穴の調整が。だから、よし、テストだと。チャリン、うわ、また100円のとこ落ちちゃったとか、いや、また10円のとこ落ちちゃったとかつってですね、これが、めんどくさいんですよ。で、それをですね、やってるんですが、もう、これは娘さんにはなかなか難しいんではないかと思ってですね、僕がもう意地になっちゃって、結構チャレンジしてるんですけど、ちょっと片手間だったら難しいので、ゆっくり時間を使ってね、やらないといけないかなというところ。まあ、実は昨日ね、ある程度できたんですけど、ものすごく難しかったです。昔僕、小学校の時、プラモ小僧で、そういう工作みたいなことって得意なはずだったんだけど、こんな俺しょぼかったっけと思ってね、ショックを受けました。あれなんでしょう?物理とか数学が得意な人はすぐやっちゃうんでしょうかね?もうわかんなくて、手で削ってですね、こう微調整したんですが、まあ一応お金が入るところだけはできたので、あとは、まあ彼女にバトンタッチをしようかなと思ってるんですけど、でもね、知らなかったけど、世の中の自由研究ってお父さんが結構必死に全部作っちゃうという、まあ説があるらしく、そんなんやらなきゃいいのにと思ったんだけど、こういうからくりなんだなと初めて思いました。要するに、俺が絶対これは成功させるぞというお父さんの矜持なのかなと思ってですね、思いましたね。だから僕もパパがばっかり作ってて、パパの自由研究じゃないんだよなんて突っ込まれながらも、待っとけと、これは絶対に落ちるようにするからと思ってですね、やってる自分がいるので、まあそういう気持ちで皆さんやってるのかなと思ってですね、噛み締めてやっております。ただね、あと4日、5日ぐらいかな。しか1週間か1週間で僕ハワイに引っ越すと言いますか、移動しちゃうので、向こうに100均もあるんだろうけど、あるのかなと思いながらね、ちょっと間に合うかどうか不安でございますが、また完成品は、YouTube で報告をするかもしれませんが、乞うご期待というところでございまして、また報告したいなと思っております。まあ、そんな近況ですね。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックは、とある地方の電気店が生き残る道というトピックなんですね。で、なんでこの話を、まあ、しようと思ったかというと、まあ、当然きっかけがあったんですけど、いつもですね、すごく、まあ、お世話になってるというか、応援もすごくしていただいている、地方のね、日本の地方で電気店をやってらっしゃる社長さんが、メンバーさんにいらっしゃるんですよ。メンバーさんこれ聞いたらもうもちろん誰かわかると思いますけど、いらっしゃるんですね。で、その方と、まあ、よくもちろんお話をするわけですが、ミーティングをしているときにですね、なんて言うんだろうか、なったんですけど、もちろんご本人のビジネスも電気屋さんですから、電気屋さんが、まあ、もちろん、事業、家業でいらっしゃるので、その、地方で、まあ、衰退期に入ってきているというか、町の電気屋さんが生き残りにはどうしたらいいかみたいな話はもちろんこれまでもしてたんだけども、とてもこの方がアクティブな方で、まあ、地元にとどまらずですね、いろんな方とお会いしたりとかいろんな活動なさってるので、他の同業さんというか、他の地域の方とか、まあそれを統括するような卸会社の人とかからですね、社長さんとかからいろんな相談を受けられるそうなんですよ。 でもやっぱりそういう相談のテーマももうたった一つで、やっぱ電気店としてどうやって生き残っていくのかというふうに、まあ、集約されるんですって。ということで、まあ、改めてですね、これまでも何回かお話をしてきた、してきたし、いろんなアイデアを出し合ってきたんですけども、今回もそういう話をちょっとたまたましましてですね、だから今日この話をちょっとしようかな、シェアしようかなと思ったわけですよ。でもまあ、電気屋さんとかだけじゃなくてね、店舗を持ってらっしゃらなくても、まあ、しぼんでいく商売というか、もしくはしぼんでいくように見える商売をするときに、まあ、どんな風に、それを打破していくとかというか、みたいな視点で聞いてもらえると、シェアする意味があるのかなと思って、まあ、聞いてみてください。で、ちなみに、知らない方のために念のため言うと、昔はね、地域の電気屋さんって、要するに、パナソニックとか、昔だとナショナルかな、東芝とか、三洋とか、シャープとかっていう看板が立っている、地域の小さい電気屋さんとかあったじゃないですか。ああいうもののことなんですが、電気屋さんってやっぱ昔は地域の家に一軒一軒御用聞きに行ったりして、そうするともう電球1個交換したり電池1個届けることから始まり、なおかつ冷蔵庫が壊れたら買い替えたり、炊飯器が出たら買い替えたりとかってことで、僕の両親も何を隠そう三洋さんって呼んでいる人がいました。その人は三洋太郎さんじゃないんだけど、三洋って名字じゃないんですよ。でも関西だから三洋の系列の電気店だったんですよね。だからうちの家電は全部三洋でした。なんで三洋だった話あるけど、三洋でしたね。だから僕が結構ある程度思春期を迎えて自分で買い物もできるようになった時に、日本橋、つまり東京でいう秋葉原みたいなところに行って、ねぎってね、ラジカセとか買ってくると怒られましたもん。怒られたっていうか、もうなんで三洋さんで買わないんだとかね言われたぐらいだから、まあ結構そういうお付き合いが多かった家もあるんじゃないかと思います。でもそういう風に成り立っていったビジネスだと思うんですよ。それがもうはるか10年以上前だけれども、小島電機とかね、ビッグカメラとかヨドバシカメラみたいなものが、まあ、台頭してきて、量販店が流通を席巻してですね、そこでももちろん押されていたし、さらにはネットのまあ、なんていうかね、大手といいますか、アマゾンとかね、もちろん価格 .com で金額競争したりとか、いろいろあると思うんですが、それにネット通販シフトすることによって、で、しかも地方の方々が高齢化していくので、まあ人も当然減っていくという現実があるだろうし、だから、電気店というくくりだけでは、やっぱり、さっきもちらっと言っちゃったけど、誤解を恐れずに言えば、衰退期に入っているというふうに呼ばれると思うからこの話が出るという話をしています。だからまあどんな業界でもこういう立場の人はいるわけだけれども、ってことでどう脱却するかねって話をよくするわけですよ。で、そのアイディアのちょっとシェアを、まあ、したいわけですが、大体ね、こういう話をすると、ネットを使ってエリアを変えようというか、全国に打って出ようみたいな、とか世界に打って出ようって話になりがちだと思うんですよ。まあ、現に、昔からまた同じくね、すごく応援いただいているメンバーさん、地方でですね、スポーツ店を代々経営している家の、後継ぎに生まれらっしゃって、まあ今は、社長さんですけど、の方はですね、もちろん優秀な方なので、じゃあどうしていったかというと、その方の転換は、もうネットといいますか、EC の創明期から、黎明期っていうのか、ごめんなさい、黎明期から、スポーツグッズを売る、地域で売るということではなくて、ネット通販にも参入していらっしゃったんですよ。で、まあまあ、市場の成長ももちろん重なりつつですね、とても、お上手になさる方だから、すごく確実に成長を続けているという事例ももちろんあるわけですし、うん、そういうふうに思うのも、まあ無理がないというかね、電気屋の方がそう思うのも無理はないわけですよね。だってジャパネット高田さんだって、今は、少しね、大変な感じの時期かもしれないけれども、地方のカメラ屋さんからもともと始まって、ラジオから行ってテレビになって通販に参入していったわけですよね。だから、電気屋さんも、アマゾンとかね、楽天とか自社サイトとか、越境とかね、中国に対する越境とかも含めて EC に参入すればいいんじゃないかって話も、もちろんあるし、そうじゃなくて、自分たちの技能としては電気の知識だったりとか、いうのがお強い方もいるだろうから、そういう電気の知識を使ってですね、オンラインで何かのウェブサービスが提供できるんじゃないかとか、アプリを開発したいなとかいう話をすることもあると思うから、まあ最初にこういう話になるんですよね、大体ね。なるんです。だからローカルから 全国へとか世界へとか、もしくはオフラインだったものをオンラインへというふうにどうしても転換としては考えてしまいがちだし、まあ僕もネットをね、使うというのが結構主軸なので、そう思いがちなんだけども、でもね、僕のアイデアはそうではなくて、なぜかというと、僕はですよ、僕はなんですけど、ビジネスを立ち上げるという時に、全く何もしたことない人だったら、未知の領域ということをどんどんチャレンジする方がいい場合もあるし、まあ面白いじゃないですか。面白いとは思うんだけども、今の世界から、今何かやっていて、そっからこう改善をしていくとか、新しいビジネスを生み出すとしたら、今あるものが何かあるんだればですよ。あるんだったら、今の状況でやってることからちょっとずらすっていう方がいいんじゃないかと、効率的だなと思っているタイプなんですよ。ならスタートアップの世界だと、ピボットって言ったりもまあします。ピボット。と言われて、まあ、業態変化のことなんですけど、と言われたりするわけで、しつこいけど、未知の領域に行くのは楽しいとは思うんだけど、効率とかですね、考えると、やっぱり今の状況から少しずらす方がいいというふうに思っているので、ネットにパッと行けばいいかというと、しかもまあ、アプリを作るとかね、言うんだとちょっと飛躍しすぎてるかなというふうに、まあ思います。もちろんしつこいけど、新しい、全く知らないことをやった方が、固定観念がないからイノベーションが起こりやすいっていうのはもちろんある。から、それはそれでいいし、楽しいと思うんだけども、でもね、弱点もあって、未知の領域へビジネスをしようと思うとですね、今の状況がある人ならある人ほど、今の経験をやっぱ引きずるので、未知の領域は面白いのかもしれないけども、なかなかですね、やらないというか、行動に移せない、踏み出せないという心理ブロックもある。つまり妄想化で終わって、てしまう二代目社長とか三代目社長もいっぱいいるんですよね。これはまあ無理がないのかなと、まあ僕は思っていましてね、思うんですよ。だからそう思うとやっぱ余計今の世界からずらすという発想の方がいいのかなというふうにまあ思うわけですよね。まあ、つまらない言い方をするとやりたいことよりやれることにフォーカスした方がいいというふうに思うわけですよ。じゃあ今の軸からちょっとずらすってどういうことかというと、軸って意味なんですけど、僕はカッコつけてよくコアコンピタンスっていう言葉を使います。カッコつけてるだけですよ。このポッドキャストも言ってますけど、コアコンピタンスって何かというと、まあ辞書で調べていただければ、ググってもらうとわかるけど、まあその事業の中核となる、強みのことですよ。コアコンピタンス。中核となる強みのことなわけですが、これがね、じゃあ地方の電気、とある地方の電気店さんがいたとすると、その強みは何かですよ。で、あなたの強みは何ですかというふうに聞くとですね、おそらくですが、無意識に言ったとしても、ほとんどの電気店の社長さんが、こう言うんですよ。こう、地域に密着していますとか、フットワークがとても軽いことですねとか、気軽に、気楽に、何でも相談できるところじゃないですかとかね。多分言うんですよ。地域の皆様が。とかね。って思う。これっていろんなくないですか？絶対そうだと思うんですよ。さっきの僕の両親の話もそうだけど、山陽さんっていうぐらいですからね。すごいなと思うんですけど、そういう感じ。それがコアコンピタンスですから、言葉にするとフットワーク、あと地域密着、あと親切であるみたいなことがコアコンピタンスになると思うんですよ。じゃあそこからずらすって何かって言ったら、まあ、電気を売っているとか、家電芸人さんみたいな豊富な知識というコアコンピタンスの話は今していないので、そうすると、フットワークの軽さと地域密着と親切ということを軸に、家電、この軸に家電とか、家電を売るとか付随する作業費でお金をいただいてたわけだけれども、この軸で別の売れる何かを売るということがおそらく、まあ、打破するポイントになるかと思うんですよね。で、実際、お勉強よくされてる方とか、情報に、強い方っていうのはご存知なことだと思うんだけども、実際、地域の電気店がですよ、地域でリフォーム業を始めたりとか、今はもうちょっと調べたけど、太陽光発電をね、したりとか、ウォーターサーバーを、売るような仕事に切り替えていったりとか、健康系のサプリメントの手売り、つまり置き薬みたいなね、ビジネスモデルを展開されたりとかっ ていう事例も結構メディアに出てきていると思うんです。さらに言うと、もうちょっと進んでいる人だとですね、こう地域のそういう電気屋さんのネットワークを作って、まあボランタリーチェーンじゃないけど、その方々にまとめてですね、そういうフットワークとかを使って売る何か、つまり、プロダクトですよ。太陽光発電ってこともあるだろうし、サプリメントってこともあるし、なんか電気系のね、ごめんなさい、電気じゃないや、水かもしれないけど、そういったものをね、卸売をまとめてするようなネットワークというか、会社というかサービスを立ち上げている会社もあるんですよね。これはまあ最近ニュースになってたけれども、ただ別に口頭向けないではなくて、実際やってる、同じように考えて同じようにやってる人がいるので、当たり前の事例としてずらすって考えていくと、フットワークの軽さと地域密着、プラスアルファのアルファを家電ではないものにする。から、地域密着の総合プロバイダーというかね、みたいな風になっていくのがやっぱり、一番最初にできるアイデアかなと思うわけですよ。でもまあ他にもあります。で他の例をちょっと出していくと、これも、勉強させてもらったんだけれども、うちのメンバーだったんでね、NPO 法人、非営利の団体の代表しているメンバーさんがいます。非営利って言っても稼いじゃダメなわけないんですよ。でも NPO の法人の代表しているメンバーさんがいます。で、NPO のその仕事はもちろんいろいろあるんだけれども、まあその方も実際おっしゃってましたが、まあ地域の課題を解決するというミッションを持っているのが NPO だと思っていますというふうに、まあ全文ちょっと意味が違うかも、こんな感じのことをね、おっしゃっていて。だから、地域の課題を解決するというミッションを持っているのもあるし、それにお強いのもあるから、地方自治体、つまり市町村とかのお役所からですね、その地域の活性化について議論したいというヘルプを依頼されることもやっぱ多いんですって、それでいろんな飛び回ってらっしゃるわけだけども、その方もおっしゃってた話でね、面白かったんですけど、論点はやっぱり地域の活性化の論点って、高齢者の方の予防医療だったりとか、高齢者の方がどうやって地域で活躍するか、活躍する場をどう用意するか、社会的にどう参加してもらうかということがテーマにやっぱりなるんですって。で、なんでかって当たり前にやっぱり医療費というのが高騰してるわけだから、それを削減するためには元気でいてもらわないといけないとかね。で、いうふうになっていくし、心身ともに健康にいるためには生きる活力が必要であるわけで、まあ、先輩たちに生意気だけど、生き生きと生きてもらうという命題があるから、当然こういう話になると思うんですよ。で、そういう話の中に、ご本人がもちろん実装したわけではないけれども、事例としてね、なんていう名前か今どう忘れしちゃったんですけど、なんだかな、地域にね、要は看護師さんの引退した看護師さんが結構いるので、その方々とかを病院ではなくて、お医者さんじゃないんだけど、いろいろ医療相談ができる、よろず相談所みたいな、医療相談ステーションみたいな、町の看護ステーションっていうかな、そんな名前だったかな、ちょっと覚えてませんけど、みたいなものを、詰め所として置いていってるような自治体、病院じゃないんですよ、の、自費になるとかね、無料で賄うのかわからないけど、そういうものを置いたりとか、もしくはね、水道検診って未だに自動化できていないので、ネットワークが張られてないから、水道検診の検診する人って来るじゃないですか。家とかマンションに。その検診する人を看護師さんにしてるんですって。で、高齢者がお住まいの家には検診に行くついでにピンポーンつっておじいちゃんどうですかみたいな風にケアをするということをしているね、自治体もあるそうなんですよね。ですから、結局、予防医療と生き生きと暮らすというところの中の予防医療になるのかなみたいな分野になるわけですよ。で、またそれとは違って、以前ね、お会いして、したことのある、経済産業省の、官僚の方がいらっしゃって、すごくいい人だったんで、いろいろ教えてくれたんですけども、その方が、まあ、これから、どんなんがいいんすかねみたいな話を、すごくガサツに聞いたらですね、いや、これからは、一億総活躍社会っていう政策も出たことだし、意図はね、やっぱりシニアの方の活躍できる場を提供する側に回るとビジネスになると思うよと、成長期になるんじゃないのって、やっぱり、ズバリおっしゃったんですよね。もちろん役人が言うことだからというふうに言う人はいるかもしれないけども、まあ、僕は、ああと、やっぱそう、なるほどと思ったわけですよ。当たり前のことかもしれないけど、医療費を、まあ、減らしたいし、長生きしてほしいし、ということを考えると当たり前のことなんだろうなというふうに思ったわけで、実際、シニアの方をね、集わせてるコミュニティとかで、毎月会費をもらうようなビジネスって、たくさん、まあ、あるわけで、みたいなことになるわけですよ。 で、まあ、うちのね、コンサルタントをしている、メンバーさん、つまりコンサルタント業をしているメンバーさんが、まあ、いるんだけど、その方のお客様の話を聞いてても、やっぱり、お葬式屋さんとかでもね、会員を集めて、会費をいただいて、家族がいらっしゃらなくなった方の、まあ、ケアも兼ねた地域の活性化みたいな、コミュニティがあったりするそうですからね。まあ、いろいろあるわけですよ。まあ、話飛んじゃいましたね。で、話変わりますけど、で、二人の共通点は、やっぱり高齢者の方の活躍の場所と、健康な体を保持しましょうってことになるわけで、そうそう、さっきの電気屋さんのコアコンピタンスがかけることができる、掛け算できるってですね、単純に地域の方に、何か商品を提供するプロバイダーとして切り替えたらいいんじゃないかって話をさっきはしましたけど、それ以外に単純に、若い方も混ぜてもいいと思うんだけど、地域のコミュニティを運営していくという方法もあると思うんですよ。で、シニアの方も含めて、どうせシニアの方になると思うので。そしたら、極端な話をすると、最近も、選挙がね、ありました。日本では国政選挙がありましたけど、地方の、人口が例えば2万人とか3万人の市町村だとしたら、例えば1万人とか5000人、3000人でもいいですけどね、1000人でもいいですよ。1000人の方々が集まるコミュニティがあればですね、その票としても結構有効になるじゃないですか。政治的なことはあまり僕は興味がありませんが、例えばですよ、みたいなことになるかもしれない。自治体の方を動かすことがしやすくなるかもしれないし、逆にマネタイズって意味で言ったら、コミュニティそのものはやっぱり事例がありますから、会費を取るというやり方も当然あって、いつもハイキング行ったりカラオケやったりもいいかもしれないなと思うし、しかも電気店というのはだいたい路面店だったりするので、1階道路脇の1階とかにまあ店があるわけですよ。って考えていくと、そのスペースを、まあ、今はだいたい雑然としてるのが多いと思うけど、掃除してね、まあ、綺麗にして、何かそのスペースをコミュニティビジネスとして活用することができる。まあ、別に、たまには金魚すくいとかやって、地域のお孫さんが帰省してるなら来てくださいよ、なんていうことからやってもいいかもしれませんよね。みたいなことも展開できるんじゃないかな、というふうに思う。これがま、ちょっと飛躍したバージョン。でも、軸は変えてないですよね。で、全く考え変えましょう。それ以外にもあります。あとは、まあ、空中戦って僕は呼んでるけれども、少し未知の領域になるかもしれないけども、そこまで地域のコミュニティでフットワークを軽く親切にやっていて、困りごとが把握できているなれば、ハードウェアベンチャー、まあ、つまりこう、機械とかね、そういう器具みたいなものを自分で作ってですね、それを提供するというメーカーになるという選択もある。この場合はまあ、証券は、まず地域から始めるんだけども、全国もしくは世界に広げることができるとは思うんですよ。この場合も把握するための需要が自分の地域のコミュニティで把握できているということでしか強みはないと思うから、まあ、そこが軸になるし、今ハードウェアベンチャーってだいたいクラウドファンディングで予約販売みたいな形でこういう商品を作りたいと思いますが、欲しい人いますかって、1000万集めたとか3000万集めたとかって作る場合が多いんだけれども、そういうクラウドファンディング的にも地域のコミュニティの方に本当に必要なものであれば募ってですね、作るということになると、コストのリスクも減らしていけるのかなというふうに思うわけですよね。まあ、この辺かなというふうなアイデアをよく話すし、まあ、直近だと話してたんですよね。で、もちろんね、そのサービスの総合プロバイダー、をしようが、テクノロジーでね、なんか解決できることがあれば、ハードウェアベンチャーっぽく、地域の方にクラウドファンディングして何かを作ってっていうこともあるんだけれども、でも、結局はテクノロジー、IT の技術とかがどんどんフィンテックとか進んでいくと、便利になるので、それすらもういらなくなるんじゃねえかって話はもちろんあるじゃないですか。あると思うんだけれども、でも、急激な技術の進歩というのは、未だにスマホがわけわかんないっていう、シニアの方もいるようで、まあ、結局何も使えなくなっちゃうわけですよ。ってなってくると、やっぱ歪みが生まれるじゃないですか。だから急激な技術の進化の中には、情報格差がやっぱ生まれるので、その格差の知らない方にいる側の人たちに何かが、その格差を埋めることを提供するとアービトラージが生まれると思うんですよ。だから、なんか全部自動化されたんであれば、その自動化が使いこなせない人は絶対に生まれていくし、それがおそらく地方の人なので、まあ、そこの差分を埋めるような、サービス、プロバイディングサービスと、プロバイドサービスとか、キュレーションサービスみたいなものができれば、それはそれでやっぱりお金がいただけるということになるので、やっぱりコアコンピュータンスはその地域のネットワークとかフットワークの軽さみたいな風にしかならないのかなと僕は思うわけですよ。すごいけど、もう商売なきてればね、未知の領域に行きたいという風な人も多いから、それはそれで、 頑張ってやっていく必要があるんだけども、やっぱその場合はさっき言ったみたいに、とは言いながら道基地のものに基地知識がありすぎて、妄想家になってる2代目の人とか3代目の人ってものすごい多いんですよ。まあ自分の事業が回ってるからそういう余裕があるって言ったらそれまでなんだけども、何も悪いことはないですけどね、実際楽しいし、けどそうなることもあるから、目の前のことという意味で今日はちょっとアイデアを出してみたわけで、でもね、この辺のその動きを少しでも進めておかないとね、別に進めておく必要はないんだけども、進めておかないと、もう一個僕怖いことがあって、ちょっと頭良かったり少し行動力のある人だったら、これって誰でも思いつくと思うんですよ。思いついてる人は多分何万人もいると思うんです、まあ、当たり前ですけど、やってる人もいるしね、って思うとですね、自分のエリアは自分の持ち物だし、自分がやらなければ誰もやらないというふうに思っていると、まあ、実は甘くて、大手の人だったりとか全く戸様というか知らないところから来た人がポンって始めることがあると思うんですよね。そうなった時にもう俺の島なのにというふうに言ってはいけないということになるので、なんかね、やっぱりそのスイッチが入らなくて行動できない妄想をして、どういう転換がいるかと言ってるよりは、軸足をずらすということの方がやっぱいいのかなと思って、ちょっとそういう話をしてみましたね。どうでしょう、皆さんは、まあなんかアイデアがあればどういうアイデアで改善をしますかというあたりも考えてみてください。これはどういう商売でもしぼんできてるなと思ったら適用できると思うので、参考になれば嬉しいなと思っております。はい、じゃあ今日のトピックは以上ですが、雑談ですね、最後にね、雑談でございますけれども、今日はね、ちょっとテクノロジーの話とかではなくて、政治の話というか、選挙をね、日曜日に会ったばっかりだから話します。で、日曜日に選挙あったから、日曜日月曜日土曜日とかね、いろんな方とミーティングをしていると、選挙行きましたかとか、いろいろ話が出ますね。アメリカも、まあ、大統領選挙があるし、アメリカの人ともそういう話になるけれども、で、政治の話って僕、まあ、ほぼしないし、まあ、ぶっちゃけあんまり興味ないんですよ。まあ、これ言って怒られますか？でも、選挙は行きます。ちゃんと行きますよ。選挙はちゃんと行くし、投票もしてきますけれども、まあ、ぶっちゃけ興味があんまりない。とか、それよりしたいことがいっぱいあるというのは正直なところで、まあ、申し訳ない限りでございますが、ところがあります。だから、大きな主義主張があるとかね、いうわけではないけれども、まあ、ちゃんと見て、投票はするようにしてるんですが、まあ、どういう主義かなんかはもちろん言いませんけども、いろんな議論を見ていて、やっぱ思うのは、まあ、主観なんだけれども、なんつうんでしょうかね、すごいなぁと思うけれども、なんか、超か反かみたいな議論が多くなりがちじゃないですか。でも、ね、世の中はそんな超か反か、つまり100点か0点かなんていうのってないし、なんつうんでしょうかね、民主主義が何たるかなんて僕は分かってるわけではないんだけれども、民主主義ってそういう不完全なまま永久に続くものを民主主義って言うんだと思うんですよ。みんなで決めるから失敗もして、みんなで決めるから最悪なこともあって、みんなで決めるから良いこともあってみたいなものが多分民主主義と呼ぶんだろうなというふうに思うので、なんかそういう意味ではすごく0か100かという議論がすごく活発なところってあるのかなという印象は受けるなというふうに思いますよね。だからここはダメだけど、ここはいいとかね、まあまだマシなんじゃないかとかっていうことを、なんつうか揶揄されることもあるかもしれないけど、それもね、別にそういうものなのかなというふうな、まあ気もしないでもないなというところですね。まあ正直、まあちょっと苦手ですって人の方が圧倒的に人口は多いんだと思うけど、情報をね、発信する人の方が声が大きいから目立つのかもしれませんが、みたいなことをね、ふと人と喋っててね、みんな、まあそういう僕感性が近い人が結構周りに多いので、そうだねなんて話をよくしてましたけどね。だからある程度のなんつうか不完全さみたいなものをね、許容できる世の中になるとですね、いいのかななんて思っていましたが、まあでも僕はね、昔大好きな漫画でね、何だったかな、わかる人わかると思うんだけど、政治権力っつうのは下水と同じだと、なければとても困るからありがたいけれども、自分から近づきたいとは思わないみたいなことを言ってるシーンがあってね、すごく なるほどと思って思ったの今で思い出しましたけど、みたいな、まあ、不届き者なんですよ、僕はね。なんだけれども、でも、まあ、そんな風には思うというか、失敗したりとか、ガチャガチャ試行錯誤したりとか、まあ、ここはダメだけど、ここはいいよね、みたいなことが、なんていうか、許せる、風土になるとね、いいし、逆にそうじゃない、右から、右向け、右、みたいな、海外に行った方々が、いわゆる住みにくい日本の凝縮されたところが逆に日本の良さを生んでるという事実もあったりするんだろうからね、難しいとこだなと思ったけれども、よくね、選挙を見てて僕はいつもそういうふうなことは思うんですよね。と思った、まあ週末でしたという雑談でしたね。まあただ、選挙に行かないというのはやっぱり大人としてはいけないんだろうなと思うし、まあ税金もちゃんと払って、そういうね、みんなで決めるというところには参加するのは、なんつうんでしょうか。必要なんだろうなと思うし、まああとはなんだろうな、僕これも偏った見方ですけど、過去ね、某都道府県の知事の方とか元知事の方とか元なんとか議員とかね、いろんな方とお仕事をしたことが、今はもちろんないですよ、だけど過去は結構あったんですね、会社の仕事柄。その時にね、まあ結構まあなんつうんでしょうか、まあお大丈夫かお前みたいな人も多かったから、まあ、なんつうんでしょうか。ちゃんとどういう人かということを、分かろうとするということもとても大事なのかなというふうにも思ったりもしましたけどね。まあ、いや、まあ、珍しくちょっと言ってみようと思って喋ったので、うまく喋れませんが、まあまあ僕はそうじゃないことの方が興味が大きいけれども、まあ、なければ困るものだから、参加をするというスタンスでなければいけないなと思うけど、まあとにかくね、なんか0か100かということで、議論するのは良くないなと思ったりもしますよね。ちなみにこの手ね、まあ批判をするとかしないとかってこういう時目立つんだけど、なんかやっぱ批判するよりされる方がいいっていうのも語弊があるけれども、やっぱり何かを行っていたり何かを覚悟を持ってやってる人とか発信する人の方が批判されることもやっぱあるし、そういう意味で言ったらやっぱり行動ある座ったまま歩き出したやつがこけて笑ってるやつが一番かっこ悪いっていうのはやっぱり今でも僕思うんですよね。だからこの前もね、自分の仲良くしていただいてるお友達と呼んでも来られないと思うんだけどね、そのメンバーさんとお酒を飲んでる時にですね、久々にそういう時にね、酔ってるからそういう話になって熱く話してる時に、いや仕事は命がけでやってるつもりですというコメントがあったら、酔ってる時ですよ。だから別に普段そういう熱いことをおっしゃる方ではないし、人の話をすごくじっくり聞く人だから、熱さをそんな前に出す人ではないんだけど、でもそういうふうに熱く喋ってる時にそういう話が出てもね、僕はやっぱり言葉尻ではなくて、まあ、普段の行動を拝見してるから、まあ、もちろんそうだろうなというふうに納得するわけですよ。ただたまたまその時その言葉が出ただけだから、でもそうではなくてね、いくら口でね、こう人の役に立ちたいとかね、人の役に立ちたい、お金はそんなにいらないんですという人がいたとしても、その人が仕事を一生懸命続けたことがなかったりとか、我慢が足らなかったりとか、ああだこうだつべこべ言うだけだったりとか、人の批判ばっかりしてたりとか、なんていうのかな、例えば自分で仕事すらしてない、つまり仕事とは何とかだとかになるね、アルバイトすらしてないというふうになると、やっぱりなんていうのかな、違和感、まあ、重みがないっていうか、違和感が、まあ、大人の男の男、僕は日本人の男っぽいな、偏った考えもちょっとあるので、まあそういう意味では大人の男の人としてはなかなかもう全く軽いというか誰も耳を傾けないなというふうにも思うんでね。だからまあなんか選挙の話からなんでこうなったんでしたっけ。そうそう、だからなんかね、 SNS とかで情報が、まあ、簡単に発信できるだけに、まあ、いろんな人が世に出てくるきっかけにはもちろんなってるからね、 600% 良いことなんだけれども、まあ、数十パーセントはそういう、逆にそれだけに本質がすごくしっかりしてないと、まあ、軽みしか出てこないとい う効果もあるなと思ったりも、まあ、してね、いろいろ考えておりました。まあまあ皆さんは選挙には行かれたでしょうかということで終わっておきましょう。まあ、つってもね、やっぱり目の前のことを一生懸命やると。そして、まあ、何でしたっけ、納税をちゃんとするとかね、いうふうなところが目の前のことしか僕らは多分できないから、頑張って生きていこうなと思っておりますが、皆さん今週も頑張っていきましょうね。ということで今日の雑談終わりましょう。 あとですね、最後にお知らせをします。お知らせっていうか、PR ですね。お友達と言いますか、以前ですね、インターネットテレビにも僕も出演させていただいたんですが、インターネットテレビでメディカツという番組があります。で、6年間でなんと300回超えの配信を続けてらっしゃる水越さんって方がいらっしゃるんですね。水越さん、こういうのをアプローチする方はご存知の方も多いと思うけど、僕も出演させていただきました。インターネットテレビのメディカツを運営している水越さんがですね、この度2冊目の本を出されたんですね。そのお知らせをさせていただきます。僕も拝見させていただきましたけども、本のタイトルがですね、これからの中小店は動画で反則集客しようというふうに、動画のマーケティングについていろいろ述べている本です。で、実際ご本人が動画のチャンネルをですね、ユーストリームで、300回以上配信なさっている方ですから、もう具体的な例がすごく豊富なものですし、誰でも始められるように分かりやすくご説明する方なんですね、水子さんって。で、僕も動画の撮影なんかいろいろ教えてもらったりもしましたけども、そういう水子さんが本を出されていらっしゃいます。でね、この本ぜひ手に取っていただきたいんですけど、 Amazon でももちろん売ってますが、キャンペーンをなさるそうなんですよ。で、7月16日までですね、今週末までなので、いろんな特典がついてますから、動画本当にガチでやりたい方はお得な時に買った方がいいと思うんでね、これからの中小店は動画で反則集客しようと検索いただけると、水子さんのサイトが出てきてキャンペーンのページが出るので、見てみてください。ご本人の Facebook とかチャンネル見れば全部プロモーションがかかってると思うので、ご覧いただくと分かりやすいかなと思ってますから、おすすめでございます。で、7月29日には池袋でね、夜に出版記念講演会もなさる方だから、直接話を聞きたいなと思う方はぜひ、まだサインアップできるようなので、都合つく方は いらっしゃっていただければということでしたね。僕たまたまもうハワイに行ってるからお邪魔できたって何なんですが、最近ね、以前ご紹介した織川さんといい、水川さんで動画系の本を出される方も増えてて、まあいよいよ動画かなと今更ながら思うべきなんじゃないかなと思いますが、まあフォローしといて絶対にね有効だと思いますから、手に取ってみてください。水子さん、とにかく改めておめでとうございます。はい。ということで、今日は以上ですね。あとは何でしょう。来週は日本からまた配信して、そのままハワイに移動するから、まあ、それはまたそれでハワイでやることとかやったこととかをまた報告していきたいと思ってますが、ポッドキャストの件だけよろしくお願いします。最後にね、配信サーバー引っ越してますので、今まで通り配信は続けていますし、何も変わってないんだけれども、登録だけやり直さないと新しいものが届かないんですね。新しいものが届きません。更新されないので、登録されている方は、僕の番組を登録されている方はとてもありがとうございます。ありがたいので、ぜひですね、新しいチャンネル登録し直してください。要するに新しくないんだけど、もう一回検索して同じ番組を出して登録をし直してください。登録し直せないんだったら一回今のやつ消して、もう一回登録をしてください。インターネットビジネスってそういうことだったのかとか、河野達夫コンテンツラボと検索すると出てくることは変わらないし、今まで通りビジネスランキングにも100位以内には多分どっかに入っている、50位ぐらいのこともあるし、わかんないけどね、30位ぐらいのこともあるし、動くのでトップ100にはどっかに入っていると思うので、それで見つけて再登録をしておいていただければというのが最後のお願いでございます。はい。まだあった。これはね、興味ある人だけでいいから、いや、これから先に僕ね、ビジネスマッチングというものをちょっとお知らせしていこうと思って、どういうことかというと、例えばこういう商品を扱いたいと思ってる人とか、こういうビジネスでパートナーシップ組みたい人とか、こういう販売の権利が欲しいですかとかね、いうのって結構やっぱり我々の周りの方々って、うまくいってきたらっしゃる方もいるし、さらなる次のステップに行ってる方もいるから、そういうことを考えた時にやっぱりマッチングってこともしていこうと思いましてね。ただこれは相性もございますから、いろいろ話をしていきたい。とにかくこのチャンネルでですね、ビジネスマッチングの話をこれからしていきたいと思っております。国際的に売ってる商材を手に入れたいとか、商材をただ探してるとか、なんかコラボしたいとか、いろいろあると思うんだけど、こういう時にクローズドにお知らせすることもあるかと思うから、興味ある方は連絡ください。そういうメールニュースレッターを立ち上げるかもしれませんけれども、すごくクローズドですよ。だからすごいたくさんの人は必要ないんだけども、商売出るわけじゃないですから、僕は。ただね、そういう方で、とても良い方がいれば、ご縁をつなぎたいなと思っておりますので、僕は知ってる方の話しかお話しませんけれども、ということで、興味がある方はね、手を挙げていただけますか？そういう、ご連絡だけは、できるようにしていきたいなと思っているので、まあ今 準備できているとしたら、国際的で活躍できる営業パートナーを募集している話があったりとか、あと海外でも国内でもすごく人気がある商材のね、東アジアとかでの、まあ、販売パートナーの募集の話だったりとか、いろいろございますのでね、ちょっと今これは詳しく言いませんけども、興味がある方はエントリーをしてください。まあエントリーの仕方また来週以降用意しますけど、今直近だとですね、コンテンツラボと検索して僕のサイトからフォームがあるので、そこから興味ありますといただければ、そのニュースレターの登録はさせていただきますので、連絡をしてください。コンテンツラボと検索して問い合わせフォームから連絡をしてください。正式な募集をしてパッと、まあ、締め切ると思うんだけど、そういうふうにしていきたいと思うのでおっしゃってください。はい、以上でございますね。はい、それでは今日もこれで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。